ハッピーニューイヤー。皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムスです。
明けましておめでとうございます。2010年も穏やかに明けました。メディアウォッチャーの徳良信義です。よろしくお願いいたします。今年も中野さんとね、一月に一遍はここでね、過ごすのを楽しみにしておりますので、
だいたい月始めに
こう来ていただいてるんですよね。そうですね、はい、生でね、僕はそう中野さんにね、はい、お年玉というか、
お年玉、
はい、これを持ってきたんですよ。はい、これ四角いね、白いね、30センチぐらいのあれに入れたやつなんですけど、ほら、カレンダー、
ありがとうございます。
それもお好きなチェ・ゲバラの、はあ、見つけましたんで、これをね、ぜひお部屋にかけてほしいなと思って。
ありがとうございます。2010年はチェ・ゲバラの年、革命ですね、チェンジですね。
そうですね、うん、まあチェンジといえば、オバマさんの去年ね、2009年、それから民主党も日本で変わったし、そのチェンジした後どうするんかみたいなことをですね、念頭にあたって、いろいろこう喋りたいなと思ってるんですが、僕はね、1月1日が日本では、はい、お正月っていうね、おめでとうございますって言うんだけれど、だけどこれ新春という春にはね、まだなってないんですよね、うん、というのが旧暦で言うと、今年は2月14日バレンタインデーが初めて の中国とか韓国でいう春節に当たるわけなんですよね、うん、
ヨーロッパとかアメリカはキリスト教国家でですね、はい、大体12月の初めぐらいからクリスマスのこうずっと1ヶ月ぐらいね、はいはいはい、クリスマスの
うもう一色になるわけですね、はい、
で日本が
25日に、ね、
大晦日から、はい、まあ、3日4日までお正月ですね、はい、そして旧暦っていうか退院暦ですね、はい、それは2月の14日がなるとっていうことはね、
今年はそうですね、
その3つをうまく組み合わせることによって、うん、ね、その一つビジネスデパートではちょっと長くね、はい、クリスマスニューイヤー旧暦というかね、合わせることによってちょっと、ね、売り上げをこう上げることができるかなと思ったりするんですけどね。
僕はね、不思議に思うのは、アメリカではね、1月1日はまあ休むでしょうけれど、2日からもうあれでしょ、会社行くんでしょ、
う
ん、
そうですね、だいたいクリスマスでね、長く休みます
ね。あ、そうかそうか、休暇があるし、
そういうあれですね。
ああ、それで日本だけがね、うん、旧暦をね、じゃなくって太陽暦の1月1日におめでとうっていうお正月、これね、僕ら今まで不思議に思わなかったけど、こういったでグローバル化して情報もいろんなところから入ってくると、うんうん、世界中で1月1日おめでとうっていうのは日本だけくらいんちゃうんかなという気もしてくるんですけどね、
うん、僕はウィーンにいるときに1月の2日からすぐ仕事を始めたときに、はい、やっぱりこうずっとやっぱクリスマスでもう休みあるから会ったときに、はい、意外とこうやっぱり初めからこう新しい年が来たときからこう働こうっていうね、
あ、
日本は新しい年が来たら休むでしょ、まず。
そうそうそうそう。
だから世界でも珍しいかもわかんないですね。
ああ、ねえ、うん。だから1月1日っていうのは確かに日本の行事としてね、うん、もう定着して、で、それは何かというと、季節とは関係なくね、1月1日だからというのをね、うん、非常に忠実に守ってるね、国民性っていうかな、うん、そんなものもこうちょっと見えてきたりしてね、うん、日本っていうのはね、僕は生理的に言えばね、まだ、だから冬なんですよね、これずっと、
うん。
だから、デパートなんかのファッション業界でも、要はバーゲンする時期とか、うん、そんな着るものっていうのは冬物。うん、それから今、春物が大体その暖房とか冷房とか効いてるから、うん、あれなんだけれど、季節感がなくなってるかもわからんけど、うん、それでもバーゲンする時期は、やっぱり、冬とか、うん、そういう四季に合わせてるわけでしょ。うん、それは、日にちじゃなくって、体感温度というか、
そうですね、
そういったものにね、合わせてるのに、うん、なんかね、こう、太陽暦っていうのは、うん、なんかね、合わんなぁと。それで、日の元っていうでしょ、日本っていうのは。うんうん、日の元と書きますよね。はい、そうすると、元っていうのは、こう、何ファンダメンタルか、要はプリミティブかっていう、そうですね、そういう、うん、も基本とか、
うん、基本ですね、
うん、元ですよね。
うんうん、
それで日いずるところの天使というで、うん、義士は神で、義の国にこう、うん、で、何やいと怒られたみたいな、もう古代の話がありますよね。 日の元がね、今年2010年は日本っていうのは変なナショナリズムじゃなくって、ここでね、例えば太陽電気、
うん、
これなんかはね日本の技術でしょ
う、うん、
そうするとすごいこう日本のね、こう産業がこの火っていう太陽、
うん、
お日様をなんかこう体感温度とか、風が吹いててもやっぱりお日様が出ると本当に暖かくなる、うん、冬のね、気持ちいい、太陽の光線が入ってくるみたいなね、なんかそんなものが今年こう世界を席巻してほしいなという感じはするんですけどね。
そうですね、例えば太陽暦と太陰暦っていう、はい、あるとすると、まあ、ほとんど今太陽暦で動いてますけれども、
そうですね、世界中
は、まあ、あの旧暦、はい、まあ、あの中国とかは未だにこう太陰暦をね、はい、大事にしてると、
はい、
その点太陰暦って僕あんまりこれ知識はないんですけどね、うん、月の、うん、あの
形、満ち
欠けで、ね、で、はい、大体
28日周期みたいな、
ね、28日周期ですね、はい、で15夜とか言いますね、はい、で、
そうですね、
月の形を見れば、はい、新月見て月の三日月見たら、はい、何日で分かるのが、もし太陰暦であるとすると、はい、ものすごく分かりやすいというかリズムに合ってるというか、
そうですね、だから、うん、あの農耕民族だからもともとで、うんうん、だから、いつ、太陽、あの太陽じゃなくって、お月さんがどんな風になった時に田植えをしたらいいかとかね、
うん、
そんなんはお月さんを見ながら、それでお祭りって言ったら昔は電気がないから、
うん、
満月の時に決まってるわけですよね、うん、人の顔が見える
今年の大晦日は、はい、あの僕は行く年来る年見て、
どうでした、京都
上賀茂神社に行ったんですね、はい、そしたらね雪がねちょっと積もってたんですね、
はあ、
車に積もってて、で上賀茂神社に鴨川がずっと行くときにこう雪が降ってきて、はい、そして空を見上げたら満月なんですね、ほぼ満月、
あ、
そして、
ね、
上賀茂神社滝がこうってね、はい、こう日がバーッとこう上にね、はい、上って雪が降ってきて、
はい、
これは今まで初めてのこう体験でね、
うん、
これなかなか風流があるなと思ったんですね。
なるほどなるほど、そういう風景っていうのはこう日本らしいと言われてる風景ですよね、
うん、
それとこう冬がね今度は、春になるっていう、
うん、
1月1日っていうのはやっぱり春節って言われているように冬から春になる時の変わり目でしょ
う、うん、
そこがねこう日本の情緒と
違います、ね、
ちょっと
違う、
また、
うん、まだまだ、ね、新春といっても、はい、まだまだ寒くなりますからね、おっしゃるように2月14日のバレンタインぐらいちょうどそれから
春になるわけだからね、
これからちょうどね、
季節的にはね、
そうですね、
だけど、うん、まあ、あの温暖化で地球全体がその本当に、うん、まあ、京都の雪っていうのはいいなと僕は思うし、あの、うん、金、よく絵はがきなんかで金閣寺に雪が積もったっていうのはありますよね、うんうん、ああいういいなと思うけど、だけど本当に雪も少なくなってきてね、
うん、
だけどそういうこう人間として一人一個人としてこうどういうふうに自然と向き合っているかっていうと、やっぱりあの1月1日だからとか何月何日だからという太陽暦じゃなくって、やっぱり太陰暦のその月の満ち欠けの方がなんかこう体に合ってる、うん、で日本人にもこうぴったりくるんやないかなという気がね、
うん、
するんですけどね、
うん、あんまりそんな言う人、ね、少ないけれども、そうかもわかんないですね。
ね、だって、世界でもそうでしょ、うん、そんな1月1日だから言って、うん、こんな正直に、うん、あのお正月おめでとういうのは珍しいわけでしょ、う
ん
う
ん、まあ僕はね、やっぱりクリスマスもある程度楽しんで、
はい、
ニューイヤーも楽しんで、ね、中国式の、ね、
旧正月も
楽しんで、
新春も、
旧正
月も。
うん、1月1日、テレビいろんな番組見てたんですけれども、はい、あのウィーンのニューイヤーコンサートという、
あ、
ウィーンからあの学位
公開
という
毎年、
うん、ミュージックフェラインってあるんですけどね、はい、そこから中継で、はい、毎年やってますね、はい、特に今年は85歳の、うん、パリの、うん、
まあ、指揮者の、
うん、でやっぱりウィーンのこうワルツ流れて、うん、そのドナウ川の、ね、風景を映ったり、ウィーンの美術館でこう、まあ、いわゆるバレエ、うん、あったりね、
中野さんはウィーンにもいらっしゃ
って、うん、5年いたんですけど ね、その時はウィーンに住んでる時はウィーンがもう大好きでしたけれども、うんうん、そんなウィーンはまあね、その隣の芝生は青く見えるみたいに、はい、今年は特にあのやっぱウィーンのあのこうニューイヤーとワルツで始まるようなね、う
ん、いや、やっぱりそのヨーロッパ の、 その深い文化がね、
うん、
そういうふうに、この日本人にもこう分かる文化じゃないですか。
意外と文化とかね、うん、はい、それは京都に住んでたら、うん、京都の良さっていうのは分からないような、あんまりね、ごく当然で。で、ウィーンにいる人はウィーンだね、うん。だから外からこう見て、ニューイヤーコンサートにほとんど来る人は、やっぱり海外から来た人がチケットすごく高くて、ウィーンの人はあんまり行けないみたいな、ね、ことなんですね。はい、やっぱり文化の魅力っていうのは、外から憧れて引きつける何かっていうのが、うん、
なるほど、なるほど。
文化かなっていうね、気がしますね。うんう
ん
う
ん、外から言われて、初めてね、うん、やっぱり日本っていうのは、マスコミもそうですけれど、うん、どうしても、身内に、甘くなる一方で、辛く、必要以上に辛く言っちゃうことってありますよね。だから、日本っていうのは素晴らしい、やっぱり、海外のジャーナリズムの、論調なんか見てると、やっぱり素晴らしい国や言って、こう、言ってはるわけですよね、うん、ところがその部分じゃなくって、なんかこう目の前に見えるゴミとかそんなことばっかりがね、うん、こう論調になって書かれてたりね。だけど僕はね、2010年っていうのは、何上海万博あるし、うん、中国はね、それから、平城遷都1300年、はあ、それから、そうすると日本でこれからどんな文化をね、うん、育てていったらいいんかとかね、うん、どんなところを中野さんもそうだけれど、学生たちに今年教える、こんな日本の良さであとかね、どんなことがいいんかなと、こう念頭にあたってね、そんなことをいろいろ考えてるんですよね。
2010年は、はい、なんかやっぱり龍馬伝っていうかね、
あ、
坂の上の雲で司馬太郎さんですね、
はいはい、
そういうなんかこう閉塞感から、うんうん、龍馬にしてみてもすごくやっぱり差別ね、土佐藩で受けて、 ね、はい、それを太平洋を見ながら世界にこう目を向けた、
うん、向けると
その時のパワーで、司馬太郎さんもこのやっぱり21世紀が、まあ、10年経って本格的な21世紀始まったという感覚からいくと、はい、うん、やっぱりいよいよ2010年というのは、うんうん、龍馬的発想というか、
なるほど、
変革というかですね。
そうですね、坂の上の雲にしても、うん、日本が、うん、日清戦争、世界日露戦争へね、もちろんドラマの中では今までだったらね、伏せられてきたんですよね。やっぱり軍国主義と結びついちゃうみたいなね、うん、思想的に。だけどそうじゃないわけで、日本が中でどういった生きの伸びるっていうか、そのここまでに成長してきたかっていう一つの歴史的な事実なわけでしょ、うん、そこはきっちり僕はドラマでもやっぱり司馬太郎さんっていうのを抑えてるわけで、うん、何も、軍国主義の国になれと言ってるわけじゃないわけで、
うん、まあ、司馬太郎のメッセージというのは、はい、国際政治力学という言葉があるとすると、
バランスパワー、
ね。バランスパワーとかね、勢力均衡型もそうだけど、はい、むしろハードパワーとソフトパワーというのがあるとすると、うんうん、はい、要するに時代は、やっぱり日清戦争、日露戦争の時代というのはね、はい、ハードパワーが必要であったかもしれないけれども、うんうん、やっぱりこう、この近代史をもう一度、150年の近代史をもう一度勉強して、はい、失敗を二度と繰り返さないためには、うん、今、日米同盟の問題言われてますけれども、はい、日露戦争前に日英同盟というのができて、うんうんうん、それからワシントン条約によってそれが潰されたというか、アメリカによって潰されたんですよね、はい、日英が組んだら強くなりすぎるんで、はい、そうするとやっぱり今日米同盟がちょっとおかしくなって、うんうん、やっぱり鳩山政権とアメリカとの温度差の違いでおかしくなってると、うん、そうするとやっぱり日露戦争の時にできた日英同盟がいかに有効に働いて、その後それが破棄されたから戦争になったということをね、うんうんうんうん、もう一度ゆっくり学ぶべきだと思うんですけどね。
だからどんなことをね、こう我々が知りね、知らなければいけないのか、
うん、
で知らんでもいいことってたくさんあると思うんですよ、
うん、
だけどここだけはっていうポイントはね、今年も、この番組でもこういろいろね、二人で考えたいし、
そう、これは、ね、この番組っていうのはシンクタンク、ジャーナルというか、うん、シンクタンクというのは、はい、まあ、自分の知恵とか知とかで、はい、思う存分自分で構想でシンクして考えて、
そうですね、
古今東西のあらゆる文献なり、はい、知恵を吸収して、はい、そしてラジオを通じて世界に発信しようという、まあ、この本当にこの NPO のラジオカフェっていうのは、まあ、自由にね、うん、言って、そしてインターネットを通じて世界に発信できると、はい、 だから世界の多くの人々にこの我々のこのトークを聞いていただいて、またアイデアもいただいて、
そうですね、うん、また、双方向でね、いろいろ、うん、コミュニケーションですから、そういう意味でも我々がこう情報を発信して、うん、そこからまた、いろんな知恵をいただくというね、どうしても日本人というのは知識偏重でしょ。平安遷都、平城遷都と言ってもなんか1300年前の、うん、時代のそのそれだけを覚えてて、
うん、
その意味とかそれを教えてないというね、教えられてないというか、うん、さっきの、暦の話と一緒なんですよね。こう自分の体感した、もの、冬であるのか春であるのかじゃなくって、なんか日本人って1月1日やったらもうおめでとうと言ってしまう民族、そこをね、うん、ちょっとだけこう、
はい、
う
ん、もっと世界平和のためにね、いろんな貢献、はい、まあ、するためにこのシンクタンクジャーナルという番組があるんですが、いつものように、ここでですね、
ブレイク入れ
ハワイの音楽を聴いていただきたいと思います、はい。ラジオカフェシンクタンクジャーナルです。パーソナリティ中野タムスです。
このメディアウォッチャーの、はい、あ、徳田です。
この番組は株式会社、トライオンのご協力でお送りしております。
どうも失礼しました。ね、2010年トラ年、はい、いかがですか。
まあ、タイガーって言ったら阪神タイガースっていうね、僕はそっちへ来るんですけどね、よく草食系肉食系って言いますけど、はいはい、典型的な肉食系 で、
はい、
で昨日テレビで誰か言ってたんですけどね、誰だったかな、去年は牛でしょ、
はい、
飼うでしょ、
はい、
でよく株式では要するに牛 のなんていうかな、熊と牛がいて、牛の時はブリッシュっていうかですね、
はい、
景気がよ株価が上がるということをブルっていう、まあ表現するんですね。
あ、ブル、うん、
そうなのにそうでもなかったから、はい、日本の株、まあ、世界の株はまあそこだったんで、うんうん、去年は上昇率2009年高かったんですけれども、はい、まあ、タイガーですからね、うん、やっぱり最も強い、ね、
そうですね、うん、日本では百獣の王みたいなことでね、うん、ライオンを言いますけれど、うん、アメリカはタイガーでしょ。タイガーの方が百獣の王、
ね、うん、ちょっとタイガー打つはちょっと問題ありましたけどね、去年ね。
さあ、2010年というかこれからどんな社会になるかというとね、僕は、第三次産業、産業革命という、ね、意味でね、重力のないというね、それから、形のないというね、
うん、
そんなものがね、これから、例えばね、僕が、メディアの世界にいますでしょ、朝日放送に、はい、入社していろんな番組作ってきました。そんな時にね、言われてたのはね、君らはね、営業の人が言ってるのはね、空気を売ってるんや、みたいなことを言はるんですよね。
あ、うん、
もう一つね、最初はピンとこなかったんですけど、だけどね、考えてみたらね、 日の本の本っていうね、うんうん、この本もね、うん、ブックの方も、うん、要は紙っていう媒体があって、うん、それに記されてる、うん、これ空気を記されてるから、物っていう重量があるわけでしょう、うんうん、ところがこの記されてる内容というかこの情報そのものは、うん、無重で、で無形のものっていうね、
うん、
でそんなものを想像力っていうか、さっき知恵を出しましょうみたいなね話を最後したと思うんですけど、そういうものがこれから産業革命としてね流行ってくるんじゃないかなと。でそんなことが、ね、僕も40年間朝日放送で、そういう番組作りに携わってましたから面白かった、
うん、
でそんなものがね今度はプロじゃなくって一般の人たちもね、うん、いろんなブログであったり、うん、こういうラジオであったり出れる時代になってますでしょ。だからそこがこれからのね、みんなのこの若い人たちにも進めたいね、
うん、
面白さ違うかなという気がしてるんですけどね、
うん、まあ、大学とかでね、はい、勉強すべきことはこう教養っていうのがあるとすると、
はい、
やっぱり世界のこう知恵者、はい、その、はい、教養をね、うんうん、学ぶ、
はい、
でこれちょっとある本で読んだんですけどね、
はい、
世界を変えた、まあ、5人のね、はい、賢人が、
はい、
まあ、いると
賢い人、
賢い人ね、はい、その賢い人がですね、
はい、
人間の行動の本質、人間というのはどういう本質的なね、行動を行うかという、
はあはあ、
それを規定しているものは
何が人間の本質、
何が人間の本質やということですね。ああ、なるほど、
はい、
こういう、まあ、問いかけて、まあ、ほとんど今、天国にいる人なんですけどね。
はい、
これ面白くてね、はい、これを覚えればね、結構、まずモーゼが、
はい、
人間が人間であるための要素、はい、それは理性であると。モーゼがそう答えるんですね、
うんうんうん。
で、それを聞いてたキリストが、ハートに指を、ハートを刺しながら反論してね、うん、いや、それは愛ですと。
あ、はい、
愛こそこう世界を救うというんですね、はい。で、二人が理性だ、愛だと言い合ってると、うん、とんでもないと、そこにマルクスが入ってきて、うん、マルクスは何て言ったかというと、マルクス宣言というかですね、すべて胃袋、経済が決定するということをね、マルクスが語るんです。みんなユダヤ人ですよ、
はい。
で、もっと本音で議論すべきであると、うん、そこに入ってきたのがフロイト。うん、
あ、
はい、結局は人間はね、うん、性、セックスなのだということを言うんですね。
フロイトらしい。
フロイトらしい。モーゼがね、はい、理性、はい、キリストが愛、
はい、
でマルクスが胃袋経済でしょ、フロイトが、まあ、いわゆる性、でそこでね最後に言ったのは、アインシュタインがね舌をペロッと出してすべて相対性なのであると、すべて関連するということを、
今4人がおっしゃったことは、
関連する
とそれはもう
だから、
ね、それ全てやないかと、
こうなんていうかな、教養っていうかですね、人間の行動パターン、自分でクリエーション想像するときに、やっぱりこういう5人の賢人がこう伝えてるっていうことをね、まあ対極的に頭に入れることによって、一つのことはね、愛がすべてでないと、まあ鳩山さんは友愛ということを言われるんだけど、それがすべてでは僕ないと思うんですね、
う
んうんうん、そこには経済も入ってくるかもしれないし、性、
ね、は
い、も入ってくるかもしれないし、
はい
は
い、
今は僕は掛け算で一つのことを歴史観と地政学的世界のこう地平線的なこう動きと深い、
うん、
要するに外は限りなく広くて内はものすごく深いと、うん、
はい、
その二つを掛け算することによって、うん、なんかクリエイトできると思うんですね。
そうですね、だから僕はねやっぱり知識のね組み合わせっていうかそんなものからはね知恵は生まれないと思うんですよね、はい、今まで日本人がやってきた教育っていうのは、うん、どうもね知識偏重というか、
うん、
なんかテレビのクイズ番組みたいなことばっかり教えてきたわけでしょ、
うんうん、
そうじゃなくって僕は高校までねあんまり成績良くなかったんですよ。その分ねやっぱり大学でね、弾けたというか、
うん、
あ、大学ってこんな面白いんやっていうね、うん、自分の好きなことが学べるし、うん、あ、これはすごいなと。だけど、中高で僕は残念だったのは、英語をもうちょっとやっとけば、それだけはね、やっぱり基本でやっとけばよかったなと思ってるんですけど、うん、だけどそれ以上に、なんかこう、クリエイトする、ものは、勉強で得られなかっただけにね、得られなかったというか、勉強せんかっただけに、得られたなという気はするんですよね。うん、
おっしゃると、 なんとか検定とかですね、こうクイズ番組もそうだけど、
漢字検定とかいろいろありますよね。
そうです、クイズ番組もそうです、そうですね、ありますけど、だけど大切なのは、うん、それを全て組み合わせて、うん、そして次に行動するという一歩踏み出すということだと思うんですね。
そうそんなものはね、
うん、
形はないんですよ、
うん、
しかもお金を払って人間の自分の脳の中で考えるかいうと、そんなお金もいらんわけでしょ、うんうん、自分で考えてるんやから、うんうん、ね、そうするとこれからね、そういったものが例えば一番最初に言いましたように火の元っていうね、
うん、
太陽っていう太陽の元の日本が、それでそこで学ぶ人たち、我々が今度次の産業をどんなんやって言った時に、そういう、あ、この前なんか中野さんとおしゃべりしてた時に仏滅言って言い張りましたね、うんうん、仏が滅する、
はいはいはい、
そうじゃなくて物が滅するっていうね、う
ん、はい、
あ、確かにね、これからその2010年に限らず、
うん、
これからっていうのはそんなものやないかなという、
この地のパワーっていうか、
はい、
例えばオリンピックというのはね、
はい、
体力の勝負でしょ、世界
は。そうです、
僕はね、2010年、日本が中心になってやるべきことは、
うん、
例えば地球環境問題の知恵の、
う
ん、知恵を出し合ってね、
オ
リンピックのように金銀銅メダルをつけてね、うん、4年に1回大きな大会を開いて、うん、そこでみんなで地球益のためにね、うん、地球をもう一度ね、美しい地球をね、これからもサステナビリティを持ってね、守りましょうと、
うんうん。
そういうふうなね、体力と、もう一方がその知能、知能競争、知能単なる集まりなくてね、
はい、
知能レースというか知能競争のようなものがね、京都からね発信できたら
そう、ね、
いいかなと思うんですけどね。
そんなものを学ぶことが僕はこれからのね一つ、余計難しいですよ。ね、うん、年号を覚えるのは言ったら簡単じゃないですか。うん、記憶力さえ良かったらいいんやけど、うんうん、そうじゃなくて考えるっていうのは本当にね、難しいけれど、だけどそれが人間を人生を楽しくさせていくっていうね、そんな風に思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、本当に考えることが大事で、この歌は今かかってる歌、はい、世界中の子供たちっていうハーフムーンがね、歌ってる湘南のカップルで国連のソングにもなった曲なんですね、
はい、
やっぱり子供には、まあ、世界中の子供にはやっぱり未来があって、その未来を我々ね、
うん、
思う存分クリエイトするようなね、
そうですね、だから、うん、我々がその子供に教えちゃうんじゃなくって、
う
ん、子供が考える力を僕らがね、
そうそ
う、うん、こういかに、何
こう
サポートできるかっていう、
まあ、別の言い方すれば、
はい、
魚を当たるんじゃなくて魚の釣り方を教えるというね、こう開発援助の基本の言葉でもあるんですけどね、やっぱりその考えるで知の集団というか、考えることによってシンクタンクでね、シンクすることによって、軍事的なパワーを使わずに世界を良くすると、
例
えば今日米同盟と言われてるけれども、これ本当にそのアメリカという最も強い国と組むことによって日本が守られるというね、その軍事でなくって別の意味で日本を守るという意味で、ね、それは僕はそういうやっぱり日英同盟もそうだったし、日米同盟もやっぱもっと大事にしながらもっと2010年は考えるべきだというふうに思うんですよ、
ね、そんな知恵がいっぱい湧いてくるでしょうね、
うん、また2010年もこのラジオカフェ、今回放送90回目ですけれども、これからも続けたいと思いますので、徳さんどうもありがとうございました。
よろしくお願いいたします。